では始めたいと思います。どうも皆さんおはようございます。年末のお忙しいところをまたいつものようにおいでくださいまして大変ありがとうございます。理事長の藤原でございます。今日は午後ですね、沖縄の問題につきまして、専修大学の先生の山田健太先生を、お呼びすることになっております。で、午前中はいつものように私が、知事の話を申し上げるということで12時ちょっと過ぎまでですね、お付き合いいただければと思いますけど、なんか落語の口調みたいになってるわけなんですけど今日のレジュメのタイトル、なんかすごいこと書いてありますでしょ。世界理性はすでに覚醒してるって、何をまた言い出したのかと皆さん思うかもしれませんけども、私本当だと思います。これは本当のことなんだなとつくづくしみじみ昨日もずっとそれを思ってたんですね。マーケット見ながらですね、前に お話ししましたように2000年ぐらいからですね、なんか資源も底打ちましてずっと上がってきまして、株価もずっと上がってって、2007年8年ぐらいに株価はものすごい暴騰しましたね、世界の株価で。2008年のリーマンショックでドーンと落っこってきましてですね、2009年の底があったんですね。2009年の3月に、大底を打つわけだったんです、そうですね。で、ここから政府が介入に入ります、支援をするわけですね。でずっと戻ってきまして、で、この支援というのがですね、基本的に5年間なんですね。5年以上続かないわけで、5年間で、で、その5年目というのは去年ですね、2014年の実は7月の出来事だったんです。まさにここですね。これ何が起きたかというと、2つの事件が起きたわけです。ここで1つはアルゼンチンでデフォルトが発生しました。で、2つ目は原油が暴落したわけですね。で、この2番底というのは政府の介入へ行かなくて起こる現象です。1回目は介入につきまして政府が介入と戻るんですが、これがもう効かなくなって起きるのが2番底なんですね。だから2番底過ぎるともうそこは時代が変わるしかないんです。元に戻らないんです。1929年の暴騰があって、で、暴落が始まって32年に大底打って、そこから5年間当時のアメリカ政府飛ばしました。37年恐慌起きます。で、結局戦争に行きました。それから1990年に日本の株が天井と落っこってきました。92年に当時の大底をつけます。そこから政府が介入して5年飛ばして当時は7年2番底来て、そこで金融システムが崩壊しちゃって、で、いわゆるビッグバン体制に全部入れ替わるわけですね。そうすると今度ここはアメリカで起きたわけです。アメリカという世界金融システムの中枢で起きたことですから、アメリカ自身がどういうふうに変えるのか、これは非常に注目すべきことだったんですね。で、アメリカがどう変えるかで世界が全部それに動くわけですから。で、今回それははっきりしてきましたね。アメリカは70、80年前と同じようにこの今の博打型金融から完全にあれは足を洗う気ですね。今アメリカがやってることは貸し剥がしですね、あれね。要するにアメリカは世界中からドルの貸し剥がしをやってるんです、あれ。貸し剥がしっていうのはもう潰れてもいいから金抜いちゃうってことでしょ。だから潰れ始めたんですよ。これは本気だと見るべきですね。本気で、じゃあその後誰が担えるのかっていうと、別にユーロも担えるわけではないです。ドイツとか中国はちょっと全然違うんですね。アメリカとやってることが決して世界システムを持ってるわけではなくて、まあ、あくまでも自分の企業が有利になるところだけ投資をしてるだけですね。で、投資の融通をやってるだけですから、別にそのヨーロッパや、まあ、中国がなんか世界システムやってるわけでもないんですよ。世界システムはかつてイギリスがやってて、それはアメリカに引き継いで、だからこれしかないんです。で、アメリカが貸し剥がしをやってるということはですね、ドルで金借りてるところは大体万歳していくと見るべきです。これは万歳をしていくと、えらいことが起きてるわけです。でもアメリカはやはりこの5年間に何を考えていたかというと、そこをずっと考えていたんだと思います。で、もうやっぱり引こうと思ったんでしょう。それはかつて日本の銀行がですね、それこそ 何十年にわたって地主さんたちにね、土地さえあれば融資をして満期が来れば借り換えをするとずっとやってたでしょ。ところが97、8年にもうやめたって言い出したでしょ。もう継続的融資はしないと。どうしたんだと銀行はと。あんなことなんですよ。でアメリカは思いっきりリスク減らして小さなアメリカに戻る気ですね、あれはね。で二つ目はそれに伴って戦争屋も整理する気だね。戦争屋もだからもうアメリカははっきり言ってみれば本土防衛がどこまでできるかどうか分かんないぐらいですから、とにかくもうあのアメリカ大陸にこもって戻る気でしょ、あの人たち。だからこの二番底というのはですね、まずそういう意味で世界システムがもうここでいよいよまあ幕引きですね。でもこれはね決して珍しいことではないと思うんです。80年前の世界大恐慌の時はイギリスが金本位制を実施していたんです。ところがこの大底でイギリス自身が金本位制を放棄してしまいました。この一番目の大底でね。でその5年間でずっとみんな金本位制どんどんどんどんみんな放棄していくんですが、最終的に戦争が入った時点で完全に終わってしまうんですね。もうこれね、もういわゆる紙幣の制度になってしまって金本位制は、まあ、本当に完全に終わっちゃうわけですね、太平洋戦争の段階で。だ今回はまあその2008年のあの暴落の後ですね、ドルの信用が実はどんどん落ちてきていて、ドル離れは世界中進んでいたわけです。ここでアメリカはいよいよ貸し剥がしですよ、ね、そうするとこれはまあもう世界システム運用するところはないということです。だからこの先はもうどの通貨を使うかどんな投資をするかはみんな自分たちでやらなきゃならない、自活しなきゃいけないということです。でそれを実際どういうふうな形でやってるかです。まず第一にこの貸し剥がしの現実の第一は、今アメリカが今回金融引き締めに転じましたね。今回なぜ金融引き締めにしたかっていうのは非常に大きな議論があるんです。実はアメリカの実体経済は決して良くないです。アメリカで生活している人も仕事をしている人もみんな分かっていることで全然良くないんです。特にね、金利、短期金利を上げたりしたらクレジットカードの支払いから住宅ローンの支払い、自動車ローンの支払い、学資ローンの支払い、もうみんな破綻したのは分かってるわけですね。しかもそれもね、一回こっくりの利上げじゃないんです、今回言ったのは。来年4回やるってんです。来年4回やるってんだから、どんどんどんどん金利上がっちゃうんだから、もうおだぶつでしょ、はっきり言って。それって、とてつもなく景気がいい時に、ほんと真っ赤に加熱しちゃった鉄みたいな状況の時に冷やすのはそれはしょうがないけども、今のアメリカなんてのは一部だけいいだけで、あとはみんなダメなんだから、そんなことだったらみんな死んじゃいますよね。で、やっぱりその、この貸し剥がしの第一は、サブプライムローン潰す気ですね、あれね。これほっとくと、要するにもうめちゃくちゃになっちゃうんで、身の丈に合わせたところに金融を戻す気だから、この短期金利上げるとサブプライムローンはみんなアウトですから、あれ潰す気だと思いますね。これが潰れること分かっててやってるはずです。二つ目は、金利をまず上げるとですね、外国からそのアメリカに借金に来ている人たちが返済に行き詰まってくるんですよ。二つの意味で。一つは金利を上げますからドルがどうしても強くなってきます。ちょっと円に対してはちょっと違いましたね。ちょっと円安気味いきましたけども、他の通貨に対しては新興国の通貨はまた一段と下がったんです、ドルに対して。だからアメリカの金利を上げるとドル高新興国通貨安になってきますから、まず新興国は返済のが大変になります。すなわちドルで借りて自分の国の通貨に両替して、これで投資して貿易やって稼いでたんだから、今度返済は自分の通貨で稼いだお金をドルにまた再両替して返さなきゃいけないんで、再両替するときにドル高だとこれえらい高くつきますから、これますます行き詰まるわけですね。で、ですからドル高に持ってかれちゃうと債務国は返済に行き詰まります。二つ目は、仮に返済できたとしても、借り換えの時の金利が跳ね上がるわけですよ。短期金利で借りてればですね、これはどういうことを数ヶ月から1年ぐらいで満期来るわけですから、次々借り換えます。短期金利が上がるってことは、借り換えの金利上がっちゃうってわけで、これも、新興国については、非常に厳しい返済状況に追い込まれます。分かっててやってるわけですよ。ということは、貸し剥がしですわ、これ。新興国からも貸し剥がしだと、もう、ドル戻せということですよね。だからこれはもう新国にとってみれば大変なことで、じゃあどうするんだと。いや、これでよくわかりますよね。
中国に聞いてくれってわけですよね。今回一番今危機が大変なのが中南米なんです。メキシコから始まりましてですね、ブラジル、ベネズエラ、コロンビア、それからアルゼンチン、本当に今潰れる寸前なんですね。ここは西暦2000年2001年ぐらいから中国がどんどん投資してるわけですよ。で、中国が息切れしちゃったもんで、中国向けの鉄鉱石なんかの輸出が行き詰まっちゃった、あるいはその原油が暴落しちゃったんで行き詰まってんで、昔からその中南米はアメリカが結構金貸してるんですね。アメリカの裏庭って言われてるぐらいで。ところが80年代ぐらいからですね、まああの時は中南米破綻しちゃって、アメリカちょっとリスクを負いすぎちゃったということで、しかも反米が強いんですね。最近近年はその南米は反米感情強いですから、あれ引く気だね、あれこのままいったら共倒れするから、無理やりだから貸し上がしして中南米から、あとは中国にやってもらえってわけでしょ。あれやっと分かったね、あれね。でも中国なんてどうなります、あれ。中国って人民元人民元言ってんけども、あれ裏全部ドルとユーロじゃないですか。 あの国はとにかく借金大国でしょ。中国こそ借金が困って貸し剥がしの対象になるとこじゃないですか、あれ。いや、だからもうそれはもう本物の貸し剥がしよ、中南米に対しても中東に対しても。俺は知らんと、勝手にせいということですよね。これが二つ目の、だから新興国に対する貸し剥がしでしょ、サブプライムの新興国。三つ目がですね、あれアメリカの金融機関もそれやる気なんだと思うんですよ。そして世界の金融機関にも。今回 FRB が利上げを決めたその発表文を見て、多分目を丸くした人が結構いたと思うんです。どういうことかというと、あれ読んでいくとですね、変な条項があったんです。今アメリカではですね、金融機関同士の資金の融通については、一金融機関が一日にやっていい量って一応制限加えられてるんですね。無尽蔵にそのお金貸し借りしちゃダメで、レポマーケット、リバースレポマーケットでですね、まあ、短期市場における金融機関同士のお金の融通って大体1日限りなんですよ。一晩ずつこう更新していくやり方なんですね。で、これ1日の金額一応上限設けたんです、FRB が。でもね、相手先、一金融機関についてまた上限設けた。1日、一相手先につき300億ドルまでって書いた。どういう意味ですか、あれ。あれはこの金融危機の真っ最中にですね、1日1金融機関あたり300億ドルなんつったら、それ以上貸せないからお前潰れろって死ねって意味ですよね、それね。要するに追い貸しはしないよと、貸せるのはここまでだよと、救済するために無尽蔵に金をつぎ込むことはできないよという意味でしょ。あれは要するに本当に潰す気でしょ、あれ。だってもうボロボロなんだもん、世界中さ、ドルやってるところが。で、ここでだよ、救済するために金出そうなんて思ってても、もう出しちゃダメよって言ってんだから、 FRB が言ってんですから。で、しかもあれはドルだから、ドルやってるところはみんなあのルールでしょうから。そうすると日本だとかヨーロッパも同じですよね、向こうで登録してやってる以上ね。ということは、これドル債のマーケットで、いわゆる大きすぎて潰せないというルールはもはやないということですよ。返済できない金融機関はこの際死んでいただきますということですよ。すごいことだね、あれは。ですから、あの条項を見たとき、みんなですね、ことの次第が分かったんじゃないですか。今アメリカはですね、このリーマンショックのときから大幅に金融のルール変えてきてるんですね。で、これがもう4つ目のですね、その貸し上げに相当するんだけども、もうリスクを取るなんてことなんです。その意味はまず第一はですね、銀行は自己資本でトレーディングしてはいけないってルールになってるんです。自分の銀行が自分の資本金でね、自分で勝手に相場張ってはいけないんです。これは危険な行為です。それからデリバティブズも極めて制限されたもの以外はやってはいけないんです。それからヘッジファンド、プライベートエクイティ等への投資も、これは大幅に制限されてるんです。それから、これがすごいんだけども、商品取引は基本的にやっちゃいけないんです。銀行は。そういうボルカールールっていうのをずっと作りました。で、最初はもう業界大反対する議会負けて反対してるんだけども、アメリカの議会の雰囲気がこの3年ぐらい、コロッと変わったんです。今までは、 結構アメリカの特に上院なんていうのは、現実主義的でね、それは建前として銀行がその憎らしいのはわかるけども、銀行を無理やりいじめるとですね、経済の底は抜けるから、それはまあちょっと抜け道を設けておこうよみたいなところ、そういう人たちがいたんです。2008年のリーマンショックの頃はそういう人たちが当時のブッシュ大統領に逆たれかけて無尽蔵に金を入れて救済行ったんですね。リーマンショックは皆さんよく覚えてられると思います。リーマンが潰れたこと。でもリーマンはですね、あれは証券会社だったんです。その次に実は潰れかかったのが AIG という保険会社だったんです。 AIG は結構潰れなかったんです。もう AIG 潰れかけて大騒ぎになっちゃって、確か週末またいでね、もう大騒ぎになって、あれはこれ潰すと本当に世界が終わりだっつんで、ガーンと金入れて作ったんです。で、この今回のボルカールールのアメリカルール変えた一つのポイント、分かりやすいポイントは、二度と AIG の救済みたいなことはしないということだったんです。で、そういうことをしないためにはまずですね、金融機関は小さい方がいいんですね。規模が小さい方がいいんです。そこでじゃあね、解体するかってさすがにそれはなかなか難しいんで、自己資本のルールを厳しくしたんです。自己資本比率のルールを厳しくしていくんです。これからもっともっと厳しくなるんですね。そうやってたくさんの資産を持ち続けられないようにしたんです。自己資本ルール厳しくなると、持ってる資産を減らさなきゃいけないところが増えていくんですね。と、事業売却とか資産売却しなきゃいけないんで、まずこれ実質的に小さくなるんですよ。二つ目は、危険な取引をしちゃいけない。こうやって業務の範囲を小さくするんですね。だから分かりやすく言えば、預金を預かって融資をするだけよ、普通の企業に。分かりやすく言えばそこに戻るんで、あとはまあ国債を買うぐらいのもんでね、有料債、国債を買うぐらいのもんで、そこに戻しちゃうってことですよ。で、特に今回、昨年のね、7月に、このアルゼンチンとでデフォルトとして原油が暴落したでしょ、これ象徴的だったと思うんですよ。例えばなんでまず原油が暴落したのか。それは確かに中国は不景気でありました。でもなんでこの時に突然そんなですね、半年8月2割引きになるような暴落が始まったのかというと、きっかけはゴールドマンサックスでしたよね。ゴールドマンが原油のポジションを全部投げ売りしたんですよ。ゴールドマンたちはリーマンショックが終わった後、大底から中国は上がるよ、インドは上がるよ、油が上がるよって言って、彼らが主導してモルガンなんかと一緒に相場を買い上げていったんです。ところがどっかの人たちは頭切り替えて下がれと言い出したんですよ。で、あの時去年投げ打ったの人たちは、で、投げ打った時の彼らの理由は不景気ってこともあったんだけど、 FRB の規制によってこれ以上原油のビジネスを続けられないってことを言ってましたね。ポジションを持ち続けられないって言って、で、つい先日はモルガン・スタンレーが工業用品のトレーディングからほとんど撤退するって言ったんです。で、これは実はですね、もっと重大なことなんです。どういうことかと申しますと、もともと皆さんね、原油は工業品でしょ、あるいは資源ですから、金融機関の扱う商品ではないんですよ。金融機関の扱う商品は債券とか株式とか、あと融資とか保険でしょ。ところがその原油だとかですね、鉄だとかいうものは、これは工業品ですから、もともと銀行が扱う、証券会社が扱う商品ではないんですね。で、もともとだから全部分かれていたんです。例えばですね、ニューヨークやフィラデルフィアにある取引所っていうのは、為替だとか債券、株式が上場されている。シカゴの取引所は、物が上場されているんです。穀物とかですね、あと金物とかですね、あるいはその油関係ね。こうやって分かれていたんですよ。ところがですね、80年代のごく初めだったと思いますけども、シカゴの証券取引所にアメリカの国債の先物が上場されるんですね。続いてアメリカの株式の先物も上場されるんですね。とこれはどういうことかというとですね、要するにそれまでそのアメリカの商品の市場は、まあ業界の人たちが動かしてたわけですよ。需要家と、ね、それから生産者が、まあ、そこで相場を立てていたのがですね、ニューヨークの金が入ってくるようになったわけです。ニューヨークの金はとてつもなく金額が大きいんですね。需給に関係ありませんから。そうするとですね、例えば今みたいな状況でね、今我々は普通に言うでしょ、中国不景気だから値段が安いと。ちょっと考えてくださいね。これ普通今までこう言わないんだよ、この10年ぐらい、20年、30年は。どうしたと思います？それは今は中国が不景気だろうと。でもこれから中国発展するんだから値段は下がらないよって言ってたでしょ。 大豆もそうでしょ。大豆が一時ですね、中国輸入が始めるわけですね。いやもう大豆なんかいくら作っても足りないと。でも今大豆暴落してるでしょ。いや昔ならですね、いや今は一時的に不景気で大豆は下がってるんだけど、中国人だってどんどんどんどん生活水準上がっていくわけだから、大豆はいくら作っても足りないからそんな下がるわけないですよ。何が今時点とつい数年前と違うかっていうと、未来がこうだからこんな値段なはずじゃないという言葉は今誰も言わないでしょ。そうでしょ。今の需要と供給でこの値段だと言ってて、未来がこうだからって話誰もしないでしょ。ここが一番違うところなんです。要するに普通の需要家と生産者 の値段値付けだったらせいぜい1年ぐらい叫ばれるものなんですよね。先物やったらせいぜい1年ぐらいのもんで、まあ数年先はあるけど、まあ大体1年以内でほとんどですよね。てかほとんど3ヶ月なんでね。しかし金融の世界っていうのは長く引っ張れるんですよ。ファンドにしちゃったりなんかして長く引っ張れるから、3年5年10年先の思惑もそこで立てられるわけですよ。そうするとですね、基本的に金融と物を一緒にしちゃったでしょ。と金融の連中が需要家がもうね、これは下がると言ったって構わず買っちゃえば値段は下がらないし上がっていくんですよ。逆に需要家の連中がもうこれは下がるは、上がるはずだと言っても、そのニューヨークの連中がドーンと売ってきたらドーンと下がっちゃうわけですよ。いつの間にか工業品、資源、エネルギーの価格制空権が生産者と需要家ではなくてニューヨークの金融資本に握られてたわけですよ。金融業者やヘッジファンドの連中が事実上物の値段をコントロールする時代が来ていたわけですよ。それはだいたい90年代入ったらもう完全にそうでしたね。だいたい物の需要と供給っていうのは、特に需要家のほとんどは北米、北半球にあるでしょ。需要家っていうのはね、南半球は資源出す方だけでしょ。で、その北半球もですね、だいたいユーラシア大陸に一番の需要家がいるんですよ。中国、アジア、東南アジアね、インドね、それから中近東でしょ。この辺がこれから伸びていく需要の中心でしょ。そうすると基本的にはこの需要の中心がユーラシア大陸にあるんだから、本来は資源の値段もユーラシア大陸の連中が決めるはずなんですよ。需要を持ってるんだから。で、生産国は世界中にあるんだからね。ところがですね、それやられたらアメリカはですね、気に入らないよね、やっぱりね。特に中国、インドに価格制空権を渡しちゃったら、これは面白くないですよね。で、彼らは90年代以降、必死にいろんな方法を使って、この物の値段をコントロールするわけですよ。原油もですね、構わず思わずドーンと下げちゃって、ロシアが行き詰まった時ね、10ドルまで下げたでしょ。1バレル10ドルまでね、99年でしたっけ。ああいうこと平気でやるわけですよ。それから今度二酸化炭素に値段つけて釣り上げてみたりね、やりますよね。鉄の値段も、それからトウモロコシがそうですよ。トウモロコシをですね、とにかく燃料にするんだって値段釣り上げてるでしょ。それから油の値段もぐっと釣り上げて、これでシェールオイルを開発やったわけよ。ぐっと釣り上げてね、もう自由自在にやってたわけですよ。それは実物と金融の間に太いパイプ作ったからですよ。ごく当たり前に金融の金が実物行って、実物の需要と供給全く関係なく金融屋が値段を動かしてたわけですよ。これやめたんですよ。これ禁止なんです、はっきり言って。これは歴史的な大転換になります。30年前40年前にここの言ってみれば垣根を上げてね、垣根を取っ払って物と金を一体化したのをまたこれベルリンの壁みたいに封鎖したわけですよ。そうすると今我々はまさに言ってる現状、なんで油は安いの？いや供給過剰だから。鉄はなんで安いの？あ、供給過剰だから。そこに今まであったような何年先何十年先を見越した戦略で、だからまだ長期的には買いだから買っておこうとか値段が高いとか、そういう話はどこにも出る。こんな低い値段じゃシェールガスが潰れちまうから、アメリカもたまんないから、じゃあちょっと金入れてもとにかくね、油いずれ足んなくなるんだから、人口まで100億円伸びるから足んなくなるんだから、ちょっと買い支えようやと、金入れときゃいいじゃないかと。ない、暴落したものはどうにもならない。で、生産者は生産者でですね、もうそういう今度は鳴らされてるわけですよ。ニューヨークの連中の価格操作に自分で価格を決めるという責任感がもうないわけ。 俺たちがマーケット決めると責任感ないから、値段が下がったらみんなやることは全部増産ですよ。油も増産、鉄も増産。要するになんか誰かが値段決めてるから、この値段に合わせて自分が商売するだけでね。あれ、マーケットメイクしてる人なら、ほら、減産しなきゃ値段が戻らないと思うから、自分から減産しますよ。自分がマーケットメイクしてると思うから、値段作ると思うから。だからもうニューヨークやってるわけだから、そんなこともう頭どっか行っちゃってるんでしょ、あれ。でもとにかくこの値段かける数量で売り上げ決まるから、値段が半分なら量を2倍にするってわけで、生産量2倍とかね。本当にその世界なの。だからボケちゃってるわけよ、あれ。コットンもそうよ。コットンの在庫がこんな積み上がってるわけ。すごいね。あれもだから結局、まあ、中国でしょうな。中国、インドでしょうな。在庫積み上げちゃって。だからまあ、あれのうち暴落しちゃうよね。とにかくそんな感じでですね、こう切れちゃったわけ。ということはですね、もうアメリカは物の世界の制空権を持たない。決めたんでしょう、あれ。これ、ユーラシア支配はもうやらないんでしょ、資源国支配もやらないんでしょ。そんなバカなことと思うかもしれないけども、あれルーズベルトの真似してんでしょ。要するにルーズベルト大統領は当時はですね、今みたいな投資信託がないんですよ。投資信託こんな激しいことやってません。ヘッジファンドもありませんから、まあ、国内のミューチュアルファンドあったね。国内投資ファンド多少であったんだけども、こんな海外でいろんなことやってないんで、まずやったことは銀行と証券分離したわけですね。銀行と証券を、それから為替管理引いたわけですよ、ね、金本位制みたいなのもやめちゃって為替管理引いたわけですよ。基本的にそこまでは全く同じですよね。要するにもう銀行金融機関がリスクを取れないというのは、それはもう本当に古典的な銀行に戻れって言ってるのとあまり変わらなくて、それから貸し剥がしやっちゃうということは、あるいは商品との間のパイプ切っちゃうということは、金融資本が世の中を動かさなくするってことですよね。好きなところに自分でどんどんどんどん自由に金を投資して物事を世の中を動かすことができないようにしちゃったってことでしょ。これはすごいわ。だから彼らはやっぱり80年前の経験でやってたと思います。で、それをやってルーズベルトは同時に何やったかっていうと、今度は金融資本を封じ込めて中間層を支えに行ったんですね。中間層、彼らが絶望しないように。で、農業不況のこともなんとか立て直して、それから今度はその中間層が家を持てるように、持ち家を持てるように、いろんなモーゲージ制度を整えたり、連銀制度を整えたり、証券の不正を防ぐために SEC を作ったり、まあ、そういうことを一連の作業をずっと30年代ずっとやっていくわけですよ。それから公共事業やりましたね、ニューディールというやつで。あれ後にですね、新自由主義の連中がえらい攻撃するんだけども、あれはやっぱり中国、アメリカの中間層を救ったんですよね、あの大変な危機の時に。だからあのとんでもない30年代の危機をくぐり抜けたアメリカ人たちは、そのルーズベルトが大金持ちのわがままを引きずり倒して、で自分たち救ってくれたってことを分かったから、だからあの戦争39年から始まるあのドイツとの戦争、41年から始まる太平洋戦争、あれでアメリカ人は国家に協力するんですね。いわゆるファシズムを使わないで動員体制ができて、ボランティアの動員体制で自由を守る戦いにみんな命をかけてアメリカ勝つんですね。私は同じことやろうとしてるんじゃないかと思うんです。で、オバマはとりあえず金融を封じ込めるところと戦争や封じ込めるところまで。で、次はおそらくあれ、クリントン大統領ですね。で、彼女が中間層を救いに行くんですよ。クリントン女子は何年か前から言うこと変えたんですよ。あの人前はですね、結構本当に金融屋の手下げみたいなところがあってね。まあなんか金融資本、あるいはユダヤ資本ですよ。まあ、そのまま言ってんな、みたいな部分結構あったですよね。旦那が大統領やってる子なんかそうですよね。で、あと外務大臣、日本でいう外務大臣、向こうの国務大臣やった時もですね、なんだか頼りなくてですね、なんだかなっていう雰囲気ありましたけど、まあ国務大臣やってる時に、国務長官やってる時に、あのリビアの事件が起きて、あの人責任取っても辞めていくわけですが、あの後明らかに変わったよね。あの人明らかに変わってて、あの人は中間層の復活ということを一番の政策の中心に挙げてるんです。で、おそらくこれは本気なんです。だから、金持ち連中から、 打滑のごとく嫌われていて、共和党からとんでもない攻撃を受けてるんですね。あれ中間層を壊して飯食ってる連中が共和党にたくさんいますから、これを復活するっていうことでものすごい攻撃を受けてますよね。あれそれから TPP もそうですね。あれ大企業の横暴ですから、あれをとにかく許さないって言ってるのがクリントンですよね。とこれはもうはっきり言って
彼らは完全にあのルーズベルトの時の頭があって、アメリカを立て直したいと思ってると思うんです。あれそのためにはもうとにかく金融戦争で余計な出費は出せないし、もうとにかく貸し剥がしでも何でも何と言われてもとにかく小さく戻して、でとにかく中から立て直すと、和解をしていくと。ただどうやってやるかは彼らはまだ分かんないでしょ。中間層を復活させたい方針はいいんだけど、どうやってやるか多分あれ分かんない。だからそれは次の世代ということなんだと思うんですよ。とにかくその路線の切り替えを本気であれやってるんだと思いますね。今回だからその金融の一連の動きを見て貸し剥がしね、ですからあの国内のサブプライムローンも貸し剥がしちゃいますよ。新興国も貸し剥がしちゃいますよ。商品も貸し剥がしちゃいますよ。この全部もうね、あとリスクを負った投資できないようにしますよ。大手の金融機関はこれはもう過去30数年続いた新自由主義経済のが終わった瞬間だったと思いましたね。金融マンは何でもできると。アメリカの金融マンだったら世界中何でも投資ができる。どこ行ったって政府の大統領も会わせてくれって会いに来ると。なんで会いに来るんだ。いや、そのアメリカ、ニューヨークの金融マンを味方につけて投資してもらえば何千億の金が入ってきて国が儲かるんだ。そんな時代がかつてあったじゃないですか。終了ですね。それから油の開発をしたければその油の需要から行ってったら始まらない。ニューヨーク行けと。金の値段もロンドンじゃないよ、ニューヨークで決まるんだよ。油の値段だってニューヨークで決まるんだよ、みんなニューヨーク行けよと。もう終了ですねこれはね。だからちょうど私が80年代からねアメリカの金融界に勤めてましたけども、あれは本当に終わったんですね。アメリカ政府が本気でもうこれは終わりにしたんですね。今年は実はですねヘッジファンドが軒並み潰れちゃった年なんです。大変なんです。もう破産したところもありますけども、もう解約しちゃったところが多くて、お財産返しちゃったね、みんなね、これ以上運用できないっつんで。業界はだから本当にだからもう青息吐息どころかですね、絶滅危惧種になりつつあるんじゃないな、ね、本当に銀行が金貸してくんないんですよ。ヘッジファンドっていうのはですね、お客さんから集めた金だけでは運用できなくて、必ず銀行が運転資金出してくれないとね、回らないんですね。銀行貸さないんだもんさ。しかも今度はですね大手金融機関を中心に今世界中で金融マンのリストラが進んでるんです。今朝もシティバンクが2000人切るって発表したでしょ。モルガン・スタンレーから始まってクレディ・スイスからもう軒並みですよ、金融マンのリストラ。なんか今年1年間だけで、今年まで1年経っておりませんけども、年初から欧米の大手金融機関で行われた人減らしの総数が10万人超えてるんですって。いやー、これはだから私ここにね、世界理性の覚醒という言葉を書いたけども、やっぱり彼ら胴元は考えてたんですよ。この二番族を迎えるにあたって5年は飛ぶと その間に金出すけども、5年しか持たないから5年経ったらどうしようか考えてて全部準備してたんですね、あれね。
いやー、すごいことだな。ということはもうアメリカの覇権はないですよ、これ。今までの形の覇権はないですよ。多分この貸し剥がし家の様子を見ると米軍も貸し剥がしするね、あれ。アメリカ日本に置いてくものはないと、引き取らせてもらいますと、引き上げさせてもらいますと。デパートにね、潰れそうなデパートがあってこの棚借りておいてんだけど、もう引き上げですと。デパート困っちゃうね。おい、商品引き上げんのかよと。棚空っぽになっちゃうもんね。あんな風なんじゃないですよ、あれ、これからアメリカ軍は。私はどうもそんな感じがする。これはもう始まりで、まだ。みんなまだ甘く考えてるけども、 アメリカ本気で未来を作ろうとしてるんじゃないですか。どうもそんな様子に見えます。ですからこの一番上のところですね、 FRB の利上げやボルカールールの正式運用開始が示す新自由主義の本物の終焉です。要するにこの新自由主義っていうのは市場原理でしょ、原理主義でしょ、これはもうやめなんですよ。中間層の復活には市場原理をやめるしかないね。まず市場原理やめない限り何事も始まらない。これ続けてる限りは中間層復活しない、国は復活しませんよね。そうすると皆さんちょっと考えてくださいよ。日本だとこの30年、イギリスもこの30年40年が市場原理主義なんですよ。だから我々普通に暮らしてるとこの30年40年って右肩下がりだったと思わない？生活実感、あるいはこの生活の思考の空間、だんだんだんだん空間が狭まっていって、だんだんだんだんなんかこうね落ち込んでってさ、だってろくな話がないわけですよ、ね、政府の赤字は募るしさ、企業もどんどん世知辛くなるし、ね、預金は預貯金なくなるし、社会保障は切られるしさ、福祉国家とか言ってね、文明の建設とか言ってずっとやってて、オリンピックも日本もあってさ、ずっとやってきたのに、ある時からさぐーっと戻っちゃったと思わない皆さん、ね、ちょうど昭和の終わりぐらい、まあ、昭和の終わりもちょっとバブってたからもうちょっと前なら80年代ぐらいからね、なんかちょっと道がずれちゃってバブル行って潰れてさ、すっかりおかしくなったと思いません？あれ石油危機の後ですね、もう環境を重視してね、で日本の製造業も当時強かったから、ね、安いものを大量に作るだけじゃなくてもっといろいろ考えてやってさ、農業だとあの頃から手を打って後継者育てていけばさ、こんなにならなかったと思うよ。あれ道すっかり違った、戻しちゃったわけですよ。すなわち新自由主義っていうのは経済学の中で一番古いやつですね。一番古典的なやつですよ。弱肉強食そのものでしょ、あれ。弱肉強食の経済ルールがあの市場原理主義だから、これじゃあたまらないっていうんで100年200年かけてみんながですねルールを変えて今日の資本主義があるわけで、それを元戻したわけよね。でこの上でさ、あぐらかいてさ、自分の会社だけ今だけ金だけ自分だけやってる連中が大金持ちになってやってたわけよね。だからやればやるほどおかしくなった。これしかしやめたということはですね、皆さんね、この後ろ向きの時代は終わったということですよ。もう後ろ向かないのよ。わかります？今の状況で大変だから今ここで大変だってことあるけど、方向は後ろ向かないんだよ。今度は脱市場原理主義でしょ。でそれどうやるかはまだ誰もわかんないの。やめるってことはわかったわけ。戦争をやめるって同じ、どうやって復興するかはまだ分かんないんですよ。とにかく戦争をやめるということはこれで決まったってことでしょ。これ原理主義戦争を終わりにすることは決まったんでしょ。これだからこれ以上はちょっとまだ風邪気味ですいません。これ以上は悪くなんないでしょうねルール的にね。だからそれであのクリントン女子もTPP やらないよってわけですね。さあ一つ終わりましたよ。だから市場原理戦争終わりましたよ。だからこれの当たり前にやってるようなどっかの国の政治なんかは全員いなくなると思うよ今ね。まあもう戦争の話もしてから行きましょうかね。同じことは戦争で起きてるんだと思います。戦争で前から申し上げてるようにオバマとプーチンは前から手を組んですね。あれ習近平もある分手を組んでて、あの人たちの時から戦争を収めようとしてるんですよ。どうしてかっていうと、たまらないからです。ロシアなんかですね、90年代の後半からイスラムテロにガンガンやられちゃってですね、チェチェンに火つけられちゃって、もうチェチェンから始まって、もアブハジアとかもあっちこっちでですね、内戦やってですね、果てはモスクワのですね、劇場で毒ガス撒かれてる、毒ガスなんや、機関銃持って入られてね、大変な犠牲が出たわけですよ、あれ。だからもう、イスラムテロなんつうのは、とにかくあの、アフガニスタンの侵攻以来ですね、もう、あのロシアにとってみれば大変な困難だったわけですね。で今度アメリカご承知の通りアホなですね連中がイラク戦争を始めちゃって、アフガン戦争やって、全部思惑外れてですね、ついに国内テロ上陸でしょ。中国は西の方でテロ戦争やってるんです。あれ報道しないだけなんですよ。イシスもアルカイダもアルヌサのみんなあれ新疆に来てますよ。彼らのリクルートだし見るとよく書いてあるもん。 あいつら全部西側にリクルート雑誌出してますからね、あれ見るとね、あそこは戦場だって書いてありますから、いや、もうやってんで一生懸命。だからそのアメリカも中国もロシアも実はイスラムテロでフラフラにさせられてるわけよ。足元溶かされちゃってるわけですよ。たまんないわけでしょだってあの人たちはですね、近代戦の常識じゃないからね。別に制服着てさ、ね、近代戦のルール乗ってやってるわけないでしょ。要するにさ、意味ある死に方をしたいって言うわけでしょ意味ある死に方死にたいしたい人はですね、それは何でもありだもんな。だってどこの国の普通の兵隊だってさ、生きて帰りたいと思って戦場行くわけでしょ。ねえ、長い、一日も長生きしたいと思って戦場行く人とですね、今日ここで意味ある死に方したいと思ったら戦ったらどっち強いですか、そら。話決まってんじゃないよ。そんなんでいいから武器作ったって始まんないよ、なんだものはね。しかもどんどんどんどん人口増えてくるわけだから、若い人どんどんいるでしょ、中東は。片っぽ欧米なんか特にアメリカもヨーロッパも兵隊枯渇しちゃったじゃないですか。で、だから無人機でやろうとかなんかいろいろ言ってるけども、そんなもんね。意味ある死に方したい人だったらどこだって出てきちゃいますよ。それが今回のサンベルナンダのテロでしょ。あれ、ああいうの見てると勝ち目ないよねやっぱりアメリカでもヨーロッパでも世界そうなんだけども、まともな人いるんだよね。戦争っつったらどっち勝つかが一番大事なんだよね。戦争という言葉を聞いたらまずどっちを勝つかを先に見極めるとこから始まるんですね。負ける戦争だったら直ちにやめなくちゃ、直ちに撤退ですよ。勝てる戦争ならもう少しやってってこともあるんだけども、いや、負ける戦争なら直ちに撤退だよ。負ける戦争ではどう見たってずっと負けてんじゃないよね。ベトナム戦争以来ゲリラ戦に負けてんだからさ、それではまだやったのがバカだよね、あれね。で、結局そうなっちゃった。負けでしょ？あれやめにしたいんですよ、あの人たちも。で、あの戦争はやっぱりですね、裏側で、そういう過激派に金と武器を渡してる奴さんがいるんだよな。両手で過激派に武器と金を渡して、こっちは政府からね注文もらってと、だから両方で金動きする人いるわけよ、敵と味方両方にね。もうそれがさ、いわゆる戦争屋になるものですよ。で、これがもう国の意思を聞かないんでしょ。昔の関東軍みたいなもんで大本営の言うこと聞かなくなっちゃってるんでしょ。だから国が分裂するわけでしょ。それはもう911テロの時からはっきりしてるわけでしょ。今回のフランスもそうですね。国が分裂してるわけでしょ。だからそれはもうテロとの戦いの一番の核心は獅子身中の虫との戦いですよ。国内との戦いですよ。だからオバマが殺されるか、あるいはオバマが殺すか、まあちょっと言葉強烈だけども、そういう世界なんでしょ。だからオバマよく脅迫されますよね。なぜかホワイトハウスにドローンが墜落してみたりね、フェンス乗り越えに入ってきた親さんがいきなりね、大統領の今までなんか走り込めたりね、あんなこと絶対できませんからね。いや、やっぱり脅かされてるわけでしょ、オバマもですね。お前どうすんだよと。お前の命危ないぞと。それから最近アメリカのシークレットサービスは不祥事だらけですよね。どうしてよ、あれ。多分、なんかいろんな話があるんじゃないの、あれね。普通そうなりますわね。そんな話になれば一番怖がるのはオバマでしょ。この戦争や封じ込めようとする連中が一番怖がるでしょ。でもじゃあなんでオバマ殺されないか知ってます？そこまでやっても。オバマ殺してもバイデン副大統領も戦争や封じ込めようとしてるからです。二人同時に殺せないでしょ。だから殺されないんですよ。あれオバマだけだったら殺されてると思いますよ、もうすでに。バイデンも戦争や封じ込める気だから。で、この戦争屋の連中が、でたらめやり放題やってるわけですよ。で、アメリカだんだん居づらくなってたでしょ？あちこちに出店設けてるわけよ。その中心がトルコと日本ですよ。ここに来てるわけよ。救ってるわけよ。見ました？この間の叙勲。外国人の部に。ラムズフェルドとアーミテージが入ってるわけよ。ラムズフェルドとアーミテージに旭日大綬章を出すんだってさ。なんでさ、あれ。ラムズフェルドって世界を騙した男でしょ。国防長官としてイラクに大量破壊権があると直ちに攻め込めと、アメリカのみならず全世界を騙らかしてね、やってはいけない戦争を始めた人でしょ。あの人、あちこちからもうすでにね、訴追の話がありますよね。それからアーミテージはちょうどその時ですよ。 あれアメリカの中でもこの狂った戦争を止めようとした人たちがいるんですよ。 CIA の中に止めようとした人いるんです、あれその中でその気に入らない CIA のエージェントの名前をバラしたのがアーミテージですよ。アメリカでは CIA のエージェントをバラすこと、名前をバラすことはあれ違法行為ですから。だからあいつ犯罪者なんです。犯罪者ですよ、だからアーミテージは。どうです、ラムズフェルドもアーミテージもさ、お天道様のもとまともに歩けない男連中だよ、あれアメリカでは。なんで日本が旭日大綬章なんてそんな総理大臣出せない勲章を出すわけですか。我が国は戦争屋の帝国でございますって言ってないもんでしょ。あんなことは歴代内閣しませんでしたよ。まぁ、ちょっと各層なんかがひどいのあったんだけども、あんなもんは、小泉だって勲章出さなかったのね。そんなもん、安倍内閣だけじゃないの、あんな出したのさ。でも戦争屋の帝国でしょ。で、もう一つがトルコですよ。今回トルコ全部ロシアに暴かれちゃったじゃないですか。トルコがですね、イシスの油をさ、さばいてたんでしょ。エルドアン大統領の息子にバイラルエルドアンっているわけですよ。これが石油会社を持ってるんですよ。ホームページも出してますよ。中型タンカー 4、5隻ぐらい持ってるじゃないですね。あれがイシスの油を一手に仕入れて、でこれを積み替えて特にアジアに売ってたってわけよ。でその向こうのね、情報を見たら日本行きのタンカーに積んだって書いてある。日本行きのタンカーで、エルドアンの息子、バイラル・エルドアンが、去年の2月でしたっけ、安倍首相に日本の首相官邸で会ってるわけよ。エルドアンの息子、わざわざ日本にやってきて安倍首相に会ってるわけよ。どういうこと？世耕が同席してさ。もともと安倍さんのじいさんの岸信介っていうのは、あれが油利権なんですね。油の利権屋で。で、西新橋に日本石油って会社がありますでしょ。まあちょっと今名前変わりましたけどね。で、その日赤、今高層ビルですが、古い日赤のビルありましたね、どっしりした。あのワンフロアが実は岸信介事務所だったんです。ね、日赤のワンフロアは丸々岸信介事務所ですよ。あれ、油利権の真ん中ですよ、あの人は。その孫だもん。岸利権丸々ついてるわけでしょ。それは大変だよ、あれ。イシスにですね、裏から金を送ってるなんて話はね。バイラルエルドアンでわざわざ会ってんね、安倍首相が。それから、原発もそうでしょ、はっきり言って。はっきり言って世界は苦々しく思ってるわけですよ。アメリカ、西海岸にもどんどんどんどんさ、放射能行くしさ。それからもうさ、ロクスポ対策しないでどんどん原発動かし出しちゃったわけでしょ、あれ。で、なんでですか？だって考えてくださいよ。311直後はですね、原発止めて日本はとんでもない貿易赤字になったですよね。それはさすがにあれ見らですね、これは、原発の動かさないと日本潰れるわってみんな思うわね。あんなに赤字でも。でも日本人すごいから、おまけに油暴落したから、もう、原子力なしでも国回るわけですよ。まず第一に油の値が暴落したでしょ。太陽光がどんどんどんどん一気に普及しちゃったんで、電気余っちゃってるわけですよ。もう原発いらないわけですよ、はっきり言って。それでもなんであんなに故障して動かすんですかって理由は一つしかないじゃないですか、そんなもの。原爆の材料を作ってるわけでしょ。原爆の材料。他にないじゃないですか。もともと安倍内閣は始まった時からそこを疑われてるわけですよ。もともと疑われてるわけ。もう何十年も前から日本にね、アメリカはですね、兵器級プロトニウムを研究開発用に渡してたわけよ。兵器級のプロトニウムを。だから日本は原爆研究やってたわけです。ところが安倍内閣になって、オバマ大統領が返還を求めたんですよ。その。で、返還したんです、日本は。安倍内閣になって初めてそんなことやったの。もうだから疑われてるわけよ。あれ危ないぞと、あれ。原爆作る気だぞと。アメリカもいなくなったら今度は俺で人物やるんだと。自分たちで原爆作って北朝鮮みたいなのを脅かけるんだと。当然思ってますよね。だってそういうこと平気で言うやついるもん。日本海軍の連中の何度平気で言うやつ安倍首相もいるでしょ、あれ。まあ、みんな英語になって読んでますよ。おーと。俺、それ以外理由ないでしょ。だって、今や原発なんてのは世界中全部コマーシャル運転ですから、再三合わないもんで今止めてるわけでしょ、あれ。で、再三合わないし、そんなもんいらないもん。動かしてるのは一つだけでしょ。原爆作るためでしょ、あれ。そりゃもうなんか世界の敵なんじゃないの？それからですね、そのアメリカの戦争屋が今本当にですね、思惑外れちゃったと思うんですよ。一番が中東ですよね。実はね、この一週間ぐらいでも大きな展開があって、これまで中東の問題についてロシアとアメリカが対峙してましたけども、 アメリカはほぼ全面譲歩なんですよ、ロシアに対して。例えばアメリカはもうシリアのアサド政権を倒したいと思ってたわけね。イラクのフセイン政権を倒したでしょ。リビアの、カダフィ政権を倒したでしょ。同じようにシリアのフセイン政権を倒したいということでずっとやってるわけですよ。ところがこれ倒そうと思ったらロシアが突っかえぼれに来て倒すのを止めちゃったわけ。それで内戦長引いてるわけですよ。でもアメリカまで諦めてなくて、潰したい、倒す倒すって言ったわけ。ところがここに来て潰さない、容認するっていうことを本気で言い出したんですよ。一時期ちょっと言ってたんだよ、容認するしばらくの間はとかね言ってて、でちょっとロシアと交渉があって、まあロシア側も言葉尻で分でちょっと譲歩したんで、言葉尻で。でも結局実質的にはアメリカ政府がロシアと同じようにシリアのアサド政権を応援するということで決まりなんです。ほぼ同時に反政府軍、ロシア、シリアにいますね、あれが壊滅なんです。これでそれアメリカ軍の新聞にも書いたんです。ほぼもう壊滅なんですね、あれ。だからもうこれはロシアの勝ち、アメリカもひれ伏したんですね。でイスラエルもそうなんです。イスラエルもです、実はですね、ここに来てそれにどうも乗ってるらしいんです、その話に。ロシアにひれ伏したか、ロシアにひれ伏してきたわけ。じゃあなんでここでいきなりロシアにひれ伏したのかと。あのアフガン戦争の時もね、戦いしててですねもうとにかくですね、今すぐにも戦争を始めるようなこと言ったでしょ、アメリカは、ロシアに対して。なんでここでいきなりひれ伏したのかって言えば、ロシアの軍事力が強いからですよ。ロシアがですね、シリアに持ってきた、ね、高性能の地対空ミサイルとか全然アメリカかなわないんですって。イスラエルもかなわないんですって、あれ。だから結局電子戦でロシアが結局一番強かったんですって。だからもう勝負あったなんですよ。アメリカ負けたのよ、ロシアに。イスラエル負けたのよ、ロシアに。ただイスラエルについては何しでかすかわからんので慎重にやってるんだそうです。あの国は最新鋭の兵器持ってんで、何しでかすかわからんで、あいつら狂わすと何をやるかわからんので、ここは慎重にやってるんだそうです、イスラエルに対してだけは。でももうロシアが仕切っちゃったんだよね。勝負あったじゃないですか。今から1991年だから24年前、ソビエトを倒したと、アメリカにぬか喜びしたわけであります。なに今またロシアの勝ちよ、ロシアの勝ちよ終わりじゃないこれで。だからもうロシアの反対を押し切って何事もすることできませんよ。でこのロシアがエルドアンの秘密を暴いたわけでしょ、ロシアがね。でロシアは引き続きトルコのことを厳しく非難してるんですまだ原油密輸やってんだって、まだ密輸やってんですって、イシスの油を。それからまだロシアを調和するように飛行機飛ばすんですって。それからまだイラクに執念深く出てきてるんですって。ロシア怒ってるって、プーチンが。なんか最近ですね、ロシアがですね、国後択捉島に軍事基地400カ所ぐらい作るっていきなり言いませんでしたっけ。ねえ、怒ってんじゃない、どっかの首相にも。ねえ、怒ってんじゃない、あれ。例えばロシアが日本に対して同じようになんか秘密をばらしてくるとしますよね。安倍さんこんなことやってんだよなんてさ、ばらしてくるとしますよね。逆上しますよね。逆上して今エルドアンみたいにやっちまえと。そしたら北からさ、お前流産ぞと、やれるもんならやってみろと脅しかけてるでしょ、あれ。要するに日本が暴発しないように、日本と日本の先生が暴発しないように北から脅しかけてるでしょ、あれ。あえて基地作って、もう勝負あったじゃないですか、これで。やっぱロシア喧嘩強いよね。うん、あ、本当喧嘩強い国だと思いますよ。そうするともうこうなったらアメリカの戦争は帰るんじゃないか。で実はオーストラリアがね、実はこの中でオーストラリアとかカナダとかすっかり話変わってきちゃったんですよ。まずカナダ、テロ戦争にずっと最初から参加してましたね、イラクの戦争なんかも。首相が変わって今回のテロ戦争から一抜けたなんです。離脱を正式に表明しました。TPP についても、まあ、あれは見直しですね。日本では TPP やれやれって一番言ってるのがアメリカの戦争屋ですから。辺野古もやれ、 TPP もやれって、みんなアメリカの戦争屋やれって言ってんだよね。でもだから戦争屋の利権なんだろうな、あれは。で、その、ですからそのカナダは一抜けたでしょ。一抜けた一番の直接の理由はやっぱ経済の問題なんですよ。油暴落しちゃって、もうやっぱり 人々の不満を抑えられなくなってたんで、で、あの極右の首相が選挙でボロ負けになっちゃって、野党が圧勝して、で、アメリカ政治コロッと変わっちゃった、あの、カナダの政治コロッと変わったわけ。まあ、アメリカの戦争やり乗らないってことですよ。それからオーストラリアはそうなんです。またオーストラリアはほら、クジラのこと言い出したでしょ。ね、このとこ。ここ数日ね。前の首相の時言ってなかったでしょ。この間辞めたアバット首相はクジラのことあんま言ってなかったでしょ。で、あの前の首相は安倍氏と仲が良かったのね。もう大の戦争屋で、ね、クジラなんかどうでもいいと、早く戦争やろうというような人だったよね。早く中国一緒に卵仕込むみたいな人だったよね。なんですね。あれ、コロッとクビになっちゃったんです、今年。あそこも経済行き詰まってるんです。鉄鉱石暴落しちゃったでしょ。行き詰まってて。で、党内の不満が吹き出しちゃって、党内選挙のあの人クビになっちゃったの。そしたらですね、安全保障政策も急激に変わったんですよ。南シナ海に一緒に行く話があったでしょ。南シナ海にですね、挑発行為に出てですね、まあ中国軍と一戦やろうかみたいなこと言ったでしょ、アメリカ軍が。あれに、オーストラリアも来るはずだったんだけども、オーストラリアはなんとですね、行かないって言っただけじゃなくて、今回南シナ海で中国海軍と一緒に軍事演習やってますよ。共同演習は中国海軍と。小早川秀明になっちゃったよ、あれ。願いっちゃったよ、あれ。すごいよ、あれ。何やった、アメリカは。中国と合同軍事演習やってますよ。それからですね、オーストラリアの北に、ダーウィンって街があるんですよ。ノーザンテリテとかね。あそこを、なんか、アメリカが前から興味持ってる港で、あそこをですね、なんかね、人民解放軍と関係のある企業にね、リースするんだってわけで、オーストラリア政府が。それはアメリカ軍は聞いてなかったらしいんですよ。で、その話発表したら怒り出しちゃって、アメリカ軍が。アメリカ軍ってもうアーミテージなんですよ。アーミテージがそんな話は聞いてないと簡単に怒っちゃった。俺はたまげたとか言ってさ、新聞載ってるわけ、アーミテージの顔写真で、俺はたまげた。アイムスタンドとか書いてあって。いや、もう、何あれもう、オーストラリアは完全に手のひら返しちゃったわけですよ。だから結局南シナ海の話も、最初はアメリカの空母が行ってね、で、みんなそのね、友軍を引き連れて、堂々と中国を挑発しに行くはずだったのが、アメリカの空母も出てこないし、日本の自衛隊も行かないし、中国に立ったオーストラリアに立った中国と、軍事演習やっちゃうし、結局、駆逐艦っていうかなんかね、巡洋艦っていうのが、ああいうのがね、数隻来ただけですよ。今後も継続していくって言ったけど、言ってないじゃないですか、まだ。あれだからもう、大きい話がうんと小さくなっておしまいですわ。で、日本の自衛隊も、アメリカのその海軍にちゃんと言ってんだよね。命令がないから我々行きませんっつって。行く能力は持ってんだけど、命令出てないから行けませんってはっきり言ってんですね、あれね。すごいよね。で、まあだから、よっぽど追い詰められてるよね、あれね。そうすると私はね、今回の柏派が、とか、辺野古のことですけども、今日ね、午後山田先生来てくれるか、いろいろお話あると思いますけども、あれは私、沖縄の勝ちだと思うよ。っていうのはですね、アメリカの中は割れてるんですよ。アメリカのケネディ大使が、たびたび、辺野古が一番いい、辺野古しかねって、たびたび言うでしょ。あれ、誰に対して言ってるんだと思います？日本人たち言ってんじゃねえよ。アメリカ国内たち言ってんだよ、あれ。英語で。異論が止まらないんで、大使が、辺野古しかない、辺野古しかないと、ずっと言ってるわけね。じゃあ、誰が異論唱えてるかですよ。この間ですね、島ぐるみ会議の人たちがですね、沖縄からワシントン行ったんですね。そしたらね、アメリカの最大の労働組合、AFL ってなんですよ。ここ訪問したんですよ。1250万人も組合員がいるアメリカ最大の労働組合で、アメリカ民主党の一番の支持基盤、当然オバマ大統領の一番の支持基盤、ここが辺野古の基地の県外国外移転に協力すると言ったんです。事実上オーナーが支持だよね。どういうことですこれ。オバマ政権は辺野古反対って意味じゃないですか。これがアメリカなんですね。あ、実はね、これ前からそうなんですよ。辺野古のことはですね、前からみんな苦がないしか思ってた、アメリカ国内では。一部の利権屋が何しやがんだと、日本とつるんでですね。で、前から議会でも相当グリグリグリグリやられたわけ。で、それをアメリカの政府たちは、中国の脅威を、これ、ことのほか持ち上げて、 中国封じ込めの警官、中国封じ込めの警官積んで利権守って今日来たって至ってんですよ。あれで中国は中国でこの戦争屋がいるわけね。すごいにいるんですよ。あれ封じ込めたでしょ、あの習近平が。前だからよくね、中国の戦争屋がね、我々はアメリカにですね原爆を仕込んでやるとかよく言ってたでしょ。あれ最近出てこないでしょ。あれ封じ込めたわけや、中国は中国で。余計なこと言うやつは。でアメリカの方もだから封じ込めとしてたんだと思うんだよね。で結局そのしかし中国脅威論も出てきちゃって、で日本は要するに金出すことしたわけでしょ。今回ものすごい金出したでしょ。その思いやり予算もドンと出すし、それから防衛協力もドンとやるし、それで今度は例のグローバルホークスだっけ、なんかその無人機ありますよね、無人偵察機、1機500億円で、で3機買うんでしょ。あれ鹿の10倍以上でしょ、あの値段って。それからオスプレイが1機350億円あの10倍ぐらいじゃないの。あれとにかくお金貢いでいてちょうだいよって話でしょ。あれ全部金渡してお願いだからいてちょうだいよってやったんでしょ。あれその結果でしょ。ところがアメリカにしてみれば何言ってんだと、金はもらうからそこまでやらないよって意味でしょ。はっきり言ってさ、アメリカは利権を許しがたいと。だってね、アメリカ全体で軍事費どんどん減らしてるわけだし、でもう表立たなってきちゃって、アメリカ国内でもいわゆるアメリカの国家理性の連中がみんな反対なんですよ。アメリカのバリューに合わないとね、アメリカの価値観に合わないと、この沖縄のね始末はですね。これでだからもうみんな大変なことになっちゃったんじゃないです。私こういうの見てると、アメリカは相当もう軍事的な意味でも変わってきたと思うんですよ。そうすると今度は駐留軍の貸し剥がしが起きると思うよね。いなくなっちゃうんじゃないの突然。私はだから日本の自衛隊も第7艦隊の支援部隊ではなくて、まあ、日本の自衛隊としてどうやって生きていくのかを本気で考えておく必要があると思うんですよね。できるかどうか知らないけどさ。だからまあこうやって今度は新保守主義が終わりですよ。嘘と脅迫で人々を動かす新保守主義はこれで終了ですよね。すごいことだと思いません？だから新自由主義も新保守主義もこれで終了でしょ。時代は変わったんじゃないですか、こうやって。でそうするとですね、しかし最後のあいつらなんかあがきがありますよね。これがいよいよだから最後の大取り物みたいになってきてるわけね。最後のあがきの部分、まあ金融について言うとですね、大変じゃないですか。あれとにかく中南米は軒並み潰れそうでしょ。サウジももう5年なんか全然持たないですよ、あの国ね。それから中国も民間債務がどんどん膨らんじゃってるますから、ドル建てのね、あれ返せないですよね。だって中国なんかは欧米がものすごい投資をして、それで初めてですね経済回したんだから、欧米の投資が止まっちゃったら、ほら経済は止まっちゃうじゃないですか。あれね、例えば同じように世界中どこ行ってもですね、港ができて、街ができて、ビルができて、工場ができてて、なんか日本と同じだとみんな思うかもしれないけども、根本的に違うところがあるんですよ。日本は昭和40年代以降は基本的に自分の金でインフラ作ってますよね。昭和30年代まではですね、例えば東名高速道路とか愛知用水とか新幹線、あれ作るときは世界銀行から借金したんですよね。あれぐらいまではね、外国の金でねインフラ作ってるんです、30年代までは。でも40年代以降は基本的に国内のインフラは全部自分の金でやってるんですよ。ドルを借りてきてそれでビル建てるとかね、ドルを借りてきて新幹線引いたとかね、そういう話はあまりないでしょ。だから基本的には40年代以降は日本は自分の金で開発やってるんですね。世界違うですよ。インド、中国だってですね、このせいぜい30何年でしょ、あんな急速に発展したの。もともとそんな金なんかないんだろう。日本だってこの金がたまるまで100年以上かかってるんですよ、幕末から昭和40年まで。100年以上の時間をかけていろんなことあって貯めた金でやってるわけですから。中国なんかその一番初め30年前からやって、金なんか何にもないところでなんでこんな街ができたんだと思います。全部借金よ。 全部借金よ。借金をして道路敷いて、借金をしてビル建てて、借金をして工場を作るわけで、作って工場を作って、でそれ売りますよね、安く。そうするとお金入ってくるんじゃないですか。これで借金返済するんですよ。でみんな壊していくわけね。この循環でしょ。借金をして設備を作って、インフラ設備を作って、でそれで輸出をして稼いで壊して借金返す。この循環でやってるわけですよ。借金でやってるから、あんなに急激に世界中に一度にですね、インフラが整ったわけですよ。手金でやってるのは先進国だけよ。あとみんな借金でしょ。ということはですね、この借金の返済にあたっては、まず第一に貿易が続かなきゃダメですよね。貿易が止まってきちゃったらそれは難しい。例えば中国なんかはですね、韓国もそうですけど、貿易収支は一応黒字ですよね。でもこの黒字も中身があるんですよね。稼げてるところと稼げてないところがあるわけよ。稼げてないところは価格競争力失っちゃったところでしょ。だから倒産じゃないですか。あの広東省の東莞市なんかね、結構話題になってますけども、倒産じゃないですか。当然みんな騒ぎ出しますよね。でそれは抑えてるわけですよ、不満をね。で稼げるところっていうのは、まあ、よほどその子でやってるか、うんと田舎かどっちかでしょ。賃金の安いところね、それはなかなか大変ですよ。それからですね、設備こう入れますよね。これだんだん陳腐化してくるじゃないですか。例えばスマホを作ってますと。でもスマホなんかね、技術も何も日進月歩なんでしょうから、どんどん新しい設備入れなきゃ、次の新しいもの作れませんよね。新しい設備入れるには新しい投資がいるでしょ。この投資誰も出してくれなかったら、設備の更新できないじゃないですか。それどころか今、中国はものすごい貸し剥がしにあってるわけですよ。投資資金がどんどん抜けてっちゃってるんですか。どんどんどんどん中国から。特にこの夏ぐらいから。投資どころか貸し剥がしでしょ。だから中国今どうなってるかっていうと、既存の設備インフラを抱えて立ち往生でしょ。あとどうにもできないじゃないですか。池の中のクジラみたいになっちゃって。これはもう終わりじゃないですか、はっきり言って。救いようがないじゃないですか。で、あの時だから日本の銀行がね、もうずっと明治以来続けていた地主さんたちをですね、皆殺しにしちゃったでしょ、はっきり言って。あれやってるわけですよ、アメリカ。あらもう終わりよ。新興国っていう言葉だって、あれアメリカが作った言葉ですからね。あのブリックスって言葉はゴールドマンが作った言葉でしょ。新興国って言葉はアメリカが作った言葉ですよ、あれ。ブリックスという言葉についてはブリックスファンドというのをゴールドマンが作ったんですね。7年ぐらい前でしたっけ。あれブリックスファンド今年閉鎖しましたよね。新興国って昔は途上国って言ったんですよね、あれね。途上国じゃ面白くないんで新興国って名前変えたんですよね。営業上もなんか面白くないからさ。90年ぐらいの出来事ですよ。あ、悪いよ、これ。ほんと、持ち上げられて。結局、みんな、アメリカのシステムで乗っかっちゃったんですよ。この、ね、20世紀の末の連中は。日本からね、日本が昔やったみたいに、時間をかけてゆっくりね、経済開発やって、銀行融資を少しずつやりながら、ね、作って返済し、作って返済しと、ゆっくりね、やりながら行けば、こんなことにならなかったんだけども、あまりにも急激に、アメリカのシステムに乗っかってやったから、最後も早いんですよ、こうやって。だから形は同じなんだけど、金の出入りで見たら、もう借金の債務地獄になっちゃってるわけですよ。で、みんな潰れてきちゃってるわけよ。ということは、これどうなるかっていうと、みんなデフォルトするね。デフォルトすると、今度はどうかっていうと、そこで終わりよ。取り立てはできないぞ、これ。で、お金貸してるアメリカが、多分大変なことになりますよ。アメリカに誰が一番金貸してる？日本だよ。世界最大の債権国日本がこれから世界の債務者をどうするか我々に決めなきゃいかんのですよ。踏み倒しを認めるか、債権に入るか、戦うか、ほっとくか、泣き寝入りをするか、いよいよそこなんですよ。昨日もですね、日銀がね、追加緩和やったんですよ。補完なんていう言葉を言うわけよ。アホかと。言葉遊び今でやるわけ。金融政策の補完をしますわけね。内容を見たらさ、追加金融緩和なんですよ。で、 10分間で株が上がって、その後大暴落したんですよ。株価が昨日大暴落したでしょ。円高行ったんです。しかも追加緩和すれば円安に関する円高行ったですよね。完全に日銀も馬脚を表しちゃった。追加緩和を補完という言葉で言って、で黒田総裁、あれは追加緩和じゃない、補完なんだとか言うわけよね。もうなんかさ、現実物なんだね、言葉遊びみたいなこと言っててさ、まあ全然ダメ。日銀の役人自身も頭溶けちゃったと見るべきだな。黒田氏の問題だけないです。日銀の役人自身が頭溶けちゃったと見るべきだよ、あれは。あれはなんか相当ひどいことになってます、日銀もね。だから日本も二番底なのよ。もう、財政が赤字がひどいわけでしょ。で、安倍内閣は言ってるじゃないですか。今度リーマンショックみたいなことが起きない限り増税は飛ばしませんね。ということはリーマンショックみたいなことが起きたら増税飛ばすって意味でしょ。飛ばしますよ、あれ。飛ばす気ですよ、増税は。軽減税なんて騒いでるからできやせんでしょ、あんなんさ。ねえ、飛ばす気ですよ。まあさ、飛ばすでいいと思いますよ。でもさ、もう財政再建の意思ゼロが明確になりますよね。規制緩和でも効果ないしさ、ね、できないでしょ。ね、金融緩和、これ終わりでしょ、もうはっきり言って。今度また緩和しちゃって、追加やったってもう笑われるだけですよ。今度は何て言葉使うんですかって言われて笑われるだけだよ。バカなことをしたよ。本当にバカなことをしたよ、日銀は。今回ね。株暴落したんだから。円安、株高行くはずが、円高、株安行ったんだから。あんなバカなことをしちゃいかんよ、日銀がね。つくづく思う。だからもうないでしょ。そしたらどうなります、日本は。っていうかね、短期資金だけで見れば短期資金は日本に集まってきますよ。円高っていうことは円買われてるんですよ。それは日本の政府がいい悪いじゃなくて、日本の短期市場はまだ潰れないと思ってるから金来てるんだね。逆に日本の金融機関の方がまだまだまともなんでしょ、日本はね。日本の金融機関はここで結構株も売ったし、それから国債も売ってますもん。安倍内閣が買って買ってっていうのも大体みんな売っちゃったでしょ。だから安倍内閣困って日銀や年金基金に買わせたんですよ。日本人全然買い出動しないから、逆に売ってきちゃったから。だから民間の方は今回そんな被害ないですよ。被害は全部日銀と年金に集まってるわけ。全部政治問題ですよね、あれね。分かりやすいっちゃ分かりやすいわけで、だからその短期資金の方に金来るけども、いよいよこれ財政はパンクじゃないか、これ。国債売られるんじゃない？玉突きで。日本国内でいきなり国債売り上げするやつもいると思えないですけども、アメリカが貸し上がししてますよね。そうすると、みんなだんだん資金繰り順番に詰まってくるでしょ。で、日本の国債って今1000兆出てますね。1割ぐらい外国人持ってるんですよ。1割ぐらい、100兆円ぐらい持ってるんですよ。あれだってですね、外国人が資金繰り困ってくれば、売ってきますわ、そのうち。国債は売られるんじゃないかな。日銀のね、もう様子もあれで、頓死だし、財政改革の意思ゼロでしょ、安倍内閣は。売られるんじゃないですかね。そうすると、ここは日本政府も、本当に瞬間的に整理の時を迎えますね。金利上がったら政府止まるからね、これ本当にね。国全体は黒字だけども、政府はもう運営できないという状況になってきますから、まあ、夕張市と同じ状況ですよ。国は黒字でも夕張市潰れちゃったでしょ。あれと同じ状況になるわけですよ。夕張市もっとでかくしたのが今の日本政府だからね。あれをなんとかしなきゃいかんわけですよ。だからそれ私前から言ってるように、国債を発行しないで予算組まなきゃいけないですから、と予算の規模3分の1にしなきゃいかんんですよ。と公務員3人に2人クビにしなきゃいかんんですよ。で、同時に社会保障なんかも、今までと全然違う入れ方もどんどん導入していかないと。ね、特に慢性病なんかはですね、こんな医者にかからないでも治る方法とかね、慢性病にならないような健康法とかですね、もっと考えられること全部やらなきゃいかんよね。だから攻めるということで言ったら、そら国の補助金とかね、そういう助成金に頼った経済運営は難しいから、それから大企業はですね、あんまりルール厳しいこと言ってるから難しいわけですよ。ねえ、コンプライアンスはいろんなこと言うからさ、物事進まないんで、もっと自由にやってもらうしかない。そのためには私小さくした方がいいと思うんですよね。シャープのこととか、可決権とか、傾斜マンションとか、ああいうの見てもですね、こう、疲労を困憊してる組織結構ありますよね。 統制が強すぎちゃって動けなくなっちゃったところ、ね、目の前の問題だけに取り組んじゃっててね、未来を作れなくなっちゃった会社、あれは全部一旦取り壊せとは言わないけども分社化して、で再起を期すしかないですよね。平成の財閥解体みたいなことやらないと立ち直らないですよね。そこにおそらく今度は中東はまだあれ最終決着になってないから、多分最終決着は何か起きると思うんですよ、ヨーロッパ含めて。でそれを受けて多分アメリカ帰るんじゃないかな、うん、今回アメリカは相当な決意を持ってやってると思っていいと思いますよ。でだからもう一回本当に考え直そうってことでしょ。それはだから非常に大きな変化をですね、日本にそのもたらしたんですね。で三つ目のところに正統派ユダヤ教がキリスト教に接近してきたと書いてあるでしょ。これは私この間びっくりしたんですよ。バチカンのニュースを読んでたらこのニュースが出てるわけ。バチカンラジオっていうのがあるんですね。バチカンって昔からラジオ放送やってるんでしょ。あれがですねホームページ持ってるんですよ。キリスト教とユダヤ教の関係は非常に微妙でありましてですね、一番古いのがユダヤ教でありますから、なかなかすんなりいかないんですよ。ユダヤ教の方からキリスト教に接近してきてるんですよ。なんか和解って申しますか、対話って言うんでしょうか、こう話してるわけ。すごいよね。だからやっぱりこのね、みんな自分たちの勢力だけを抱えて戦い合ってきて、宗教もね、まあ大戦争のもとはこうなっちゃったわけでしょ。大戦争のもとはやっぱり宗教指導者の強硬論ですよね。イスラエルもいるわけですから、もうすごい強硬なユダヤ教のね、その聖職者たちがいるわけですから、やっぱりもう行き詰まっちゃって和解をせざるを得ないんじゃないのなと思うんですよ。あとイスラムはしかしですね、最高指導者って何人もいるんですね。一人じゃないんです、イスラムの場合は。あそこをまとめるのは大変で、シーハムスニハもおりますからね、まあ、それはよう分かるんですけども、少なくともこのイスラエルの裏側にいる正統派ユダヤ人たちはなんかこう和解を考え始めましたよね。例えばヨーロッパはですね、反ユダヤで今大騒ぎなんですよ。反ユダヤでイスラエルに対しても大変なんですよ。イスラエルが西岸地区をあれ占領してるでしょ。勝手に入植地作っちゃうでしょ。それでヨーロッパは西岸地区から出てくるもの、イスラエルが占領した西岸地区西南っていうね、そんなビラ貼ってシール貼って出荷してるわけ。イスラエルカンカンに怒ってるわけ。そのことはやめろと、何がイスラエルの占領地だと怒ってるんだけど、ヨーロッパは続けてるんですよ。すごい緊張してるんです、ヨーロッパと今イスラエルは。これ和解しようとしてるね。ねえ、アメリカとイスラエルもそうですよ。全然昔と時代変わっちゃって、イスラエルの影響力はアメリカではうんとちっちゃくなっちゃったんです。政治でも経済でもメディアでもやっぱ和解に向けて動いてますね。なかなかこれはすごいことですね。だからやっぱりこの続かないという現実が人々を動かしてるわけでしょ。で覚醒に伴って広がる世界的な大整理ですよ。だからとにかくまず金融はドルの貸し剥がしで、これに代わる国は通貨ないんだから、それは潰れるものは潰れますわ。国であろうが産業であろうが、それは企業であろうが。だから自活性っていうことです。したがってもうこうなるとね、昔のシステムに戻らないですよね、この三十何年の。でアメリカはだから戻す気はないわけですね。この証券市場は言ってみるとホームルキだよね、あれね。だもうルール変えちゃったわけですよね。戦争もそうですよね。もうアメリカのこの連合軍みたいなものが世界のなんか安全を守るなんてこともうないわけですから、ロシアに負けちゃったんだからね。ロシアはじゃあ世界を運営しようと思ってるかって、それは全然その気はないわけね。あの人たちは自分の国を守ることがしか関心ないですから、自分の国の周りで起きてることをなんかね、ちょっと沈めていこうってことだと思うんですから、特になんかそれ以上のことないでしょ、あれ。中国は自分の国の問題で精一杯ですね。人の国の問題が変わってる場合じゃないですから。だからまあ、戦争屋の金も止まっちゃえばですね、これは世界ある分静かになりますよ。でももうそれっきりだね。なんか戦争でも始めたらもうそれっきりなんかの終わりがなくなっちゃうから、戦争はできなくなるね。とまあ、とにかく戦争屋さえ止めればなんか新しい 世界史はまた出てくるでしょうね。そうするとやっぱりなんかこう戦争を動かしていた経済とか戦争を動かした国なんてのは成り立たなくなりますわね。これもなんかすごい大整理ですね。それから金融危機とテロ戦争危機の最後の結末なんですけども、こうですよ。この1年一番は最後の最後で何が出てくるかね、誰にもわからない、正直言って。特にこのテロ戦争はいわゆるハルマゲドンの雰囲気になってきましたね。世界最終戦争の雰囲気になってきましたから、まあ核兵器も出るのかもしれない、それはわかりません。もちろんそれはみんな止めようと思ってんだと思うんですけども、まだ最後ね、諦めきれないでいそうですからね、これはわかりません。金融については連鎖倒産がどこまでどんな風に広がるかはまだわかりません。見えてませんから。でもかなり大きなものになるんでしょう、これはね。なんかルール変えちゃった以上もう元に戻らないですからね。ルール変えた以上、資源だってなんだってもう目の前の需給でしか動かなくなってるわけですから、それは一旦は随分下がりますわね。だとみんな売ってくると思うんですよ。こういう時って大体みんなですね、資金繰りに困るから持ってるものを全部売ってきますよね。不動産でも穀物でも金物でもね、いろんな資産でも。だからやっぱりそれがいわゆる総売りという状況になってきますから、まあだから値段はいろんなもの下がるんだと思うんですよね。そこを生き残っていくんだからまあ次に生き残るのはたくましい人たちですよ。でも日本もそうだったでしょ。90年代の大混乱で変なとこ潰れちゃったよね。で残ったところはまともなところだったですよね。であの時だけど安売りに走ったとかあるんだよな。とにかく安売りでやろうとかさ、締め付けだけでやろうとか、新自由主義新保守主義で生き残ったところも確かにあった。あれ今はダメだよね。ワタミももうなんか大変そうだしさ、海外で安いもの作って売ろうったってそれもなかなかうまくいかないし、結局はだから御用達商売以外難しいじゃないですか、どんな産業だってね。だから結局は御用達の会社が世界でも残るというふうに最後の出口はそれを思っていいですよね。他は残りはないんだから。まあそこは一つ、そのまでの大混乱はまだ見えないところがありますね。でアメリカの大統領選挙を見ておりますと、もう共和党が全然ダメですな。トランプ候補だよ。もう吉本ですよあの人。だってあの人はっきり言ってるの、自分で、自分は有権者が一番聞きたいことを言ってるんだって言うんだから。吉本じゃないよね。だから毎回言うこと違うわけですね、あれね。であれが圧倒的なんですよ。であれについてこの間から有名な本が出てね、アメリカでベストセラーの、まだ日本語になってないんですけども、アメリカの保守の内幕を書いた本があって、アメリカの保守はとっくの昔に破産してるって言うんですよ、アメリカの保守派は。でもう今アメリカの保守派は嘘と脅迫しかないって言うんですよ。保守派というのは今までの時代をつなげていくっていうことでしょ。それが保守ですよね。時代の大枠を変えずにこれをゆっくりゆっくり変えていくのが保守という。リベラルっていうのは革新、リベラルというのは全く新しいものを天下り的に入れてくる、これをリベラル革新って言うでしょ。じゃあなんで保守が破産したかっていうと、続けていくものがなくなっちゃったってことなんです。冷戦前の常識はもはや通用しないんですよ。冷戦前の常識で動いてたんです共和党は。じゃあ冷戦後の常識はどうなの。それは格差社会だから、これますますダメなの。あるいはですね、その孤立主義でしょ。だからアメリカの保守派で共和党の大統領候補がそういうことを十何人出てるでしょ。あれが彼らの処方箋なんです。みんなそれぞれ違うこと言うわけ、こうしよう、ああしよう、そうしようって、アメリカ立て直すために。でもそれは全部ごく少数意見なんですよ。今までのアメリカを継承する、今までのアメリカが冷戦前のアメリカだから。自民党もそうでしょ。こんなんか安倍内閣になってね、大日本帝国憲法の話もしだすでしょ、あれね。大昔のしだすでしょ。古いね、頭の中が。昔に戻ればいいと思ってるわけよ。その昔に戻ればいいと思ってるから、それを少しずつ直そうとするわけね。でもね、そのまま昔に戻ったって戻るわけないわけよ。それが今のアメリカ共和党なんです。そのまま戻るわけはないわけ。結局だから現実に合わなくなっちゃって、吉本みたいな人が候補で出てくるわけですよ。でもあれが人気圧勝ですからね。アメリカの戦争屋はジェブ・ブッシュにしたいんでしょ、ブッシュの弟。でもあれ法末候補ですよ、まああれ。すなわちね、みんな真面目なんで言ってみれば言うこと真面目だから叶わないんだよ、そのトランプにはさ。もうみんな参ってるわけよ。 真面目に新年言ったとトランプは絶対叶わないからね。新年を言うと有権者おっと思うでしょ、なんでかなと思って。トランプにそれがないわけ、有権者に聞きたいこと言ってんだから、寄せと同じなわけですよあれね。でもそれしか出せないのが今のアメリカの共和党だよね。あれは終わっちゃったな、終わっちゃったわよ。ということは次はクリントン女子だよ。クリントン大統領でしょ、女性派その大統領でしょ。来年は女性の時代ですよ。日本もなんかね、勝手に次は俺だと思ってる女性議員が一人いてですね、近年化粧が変わってみんなから非難されてますけどね、まあそれはないと思うんだよ、あの人ね。あれすごい誤解した人だよね。あれはないと思うんだよ。で、日本はちょっと時間かかりますよ。来年の選挙は多分相当な入れ替え選挙になりますよね。で、全くメンバー変わってから出てきますから、ちょっと時間かかると思いますけども、まあとにかく来年はアメリカで初の女性大統領出てくれば、これはすごく大きなメッセージでしょうね。そしてトルコや日本のような危険な政治は世界が容認しないと思います。これは世界から封じ込められてくると思います。安倍内閣とエルドアン政権は封じ込められていくでしょうね。身動きつかなくなるでしょうね。で、あの二人だけじゃなくて、その後ろにくっついてるんでしょ、いろいろ。ひどいのがね、くっついてるんでしょ。利権屋も含めて。これ丸ごと、アメリカの戦線も含めて容認されないと思いますね。今の世界の動きと全く違うもん、この連中がやってることは。だから何か起きると思いますよ。で、金融経済は新自由主義からとりあえず欠物してきております。でもその先どうするか、とりあえず終わりを形作っていますが、その再生は次の世代に任されているわけでありますよ。もう一回社会主義に戻るわけにもいかないね。えどうするのか、方向性はロハスだよね。もうそれは明らかですよ。健康と持続可能性を考えたライフスタイル、もそれは30年ぐらい前から、早く見ればね、もう世界の常識なんだから、方向性にそれは間違いはない。じゃあどんなシステムで、どんな金融で、どんな政府で、どんな組織論で、それはみんな手探りで作るしかないってことですよ。世界統一なシステムがあるとも思えない。もちろん飛行機は飛ぶだろうし、ネットはつながるから、今のインフラがなくなったことはないと思う。でもどのやり方をすれば自分の国の人たちがみんな蘇るのか、歴史を元に戻すんじゃなくて、その国を蘇らせて国民を元気にする方法はっていった場合に、ちょっと国それぞれがあるでしょうね。だからそれは大変だと思うけども、多分これ一番最初にやるのが日本の仕事だと思いますね。これはまたいずれお話したと思いますけども、最後はですね、この戦争の時代を終える、格差の時代を終えるのは一元論しかないんですよ。ちょっと考えてくださいよ。戦争って敵味方でしょ。それから格差って持ってる人と持ってない人の戦いでしょ。この破壊の時代が続くと、みんな頭の中が二元論になってるんです。どこまでも戦いなんです。どこまでもどこまでもどこまでも。でもこれをやってる限りは再生はないんです。再生はもう一回みんなでチームを作る一元論に戻らなければいけないのであります。もう一回みんなで力をと思いを出し合って作る、これに戻らなきゃいけないんであります。だから次の政治はこれ一元論ができるかどうかなんです。母の力ですよ、母の力ね。だから女性が出てくるってのよくわかりますよね。日本も歴史的にそうでしょ。大きな変わり目で大分裂の時だって女性の天皇出てくるわけね。そうなんですよ、一元論なんです。日本なんかだから、これそういう意味ではまだ楽な方だよ、ね、昔から日本の歴史もあるわけだから、まあいろいろあってもですね、もう一回しにやっていこうってことは、まあやりやすい国だよね。でも例えばイスラム教との戦いとか見ても、あれを一元論で収めるのはよほどの覚醒が必要ですよね。あと貧富の格差の解体も、まあ上がね、財産なくなっちゃえばまたそれもなんだけども、でも貧しいばかりでね、次は動かないってことがありますから、新しい繁栄を手にするためにはもう一回皆さんそれぞれ実力を持ち寄って未来を作らなきゃいけないんで、それはよっぽど考えなきゃいけないですね。だからこれは次の世代に託されてるわけですよ。 まあ我々の世代ですよ、これは。我々の世代だよ。
どうやって一元論にして
みんなを統合して直していくかですよ。偉大なることが起きるんじゃないですか。で、我々 LSPO ではですね、今年から今年度からたまりませんと始めたわけですね。私はまさにこういう状況になった時にどうするの、その第一歩がたまり場だと思ってるんです。おい、どうするよと。うちの産業こんな風になっちまったぜと。うちの分野こうなっちゃったよと。我々の周りこんな、うちの町こうなっちゃったよ。おい、どうするよって時に、まず話す仲間がいないと始まんないでしょ。天下り的にこの方法っていうものがあるわけじゃないんだから、どうしようどうしようってみんな業界ごと、企業ごと、地域ごと、仲間ごと考えて、いろんな知恵を持ち寄って、それぞれ議論しながら、議論というかですね、話をしながら、まあ、三人寄れば文字の知恵みたいなことをやっていくしかないわけね。90年代の後半って割とそうだったでしょ、あの金融危機の真っ最中さ、みんなあっちこっちで噂話しながらどうしようこうしようって動いてたでしょ。あれがいるんですよ。だからたまり場というのはまさに私インフラだと思ってるんですね。で、そういうインフラができていくと、なんか皆さんね、本音の話ができる。本音の本当の話が、実はこうなのよ、ああなのよ、どうしましょうかってことで、まあね、なんとなく議論が進んでいく。これが一番初めにあるんですよ。ここが本当の一番初めの要欄の部分です。物事生まれるね、ここがないとあとは何も始まらない。だから来年はそうやって、まあ、決着の後の要欄期かなという気がするんですね。で、まあ、いずれにしましても日本もですね、原点に立ち直って立て直す時を迎えているということで、まあ、我々もですね、まあ、全体をこう見ながらですね、まあ、この講演会はもちろん毎月続いてきますしね、まあ、あの各分野ね、攻める分野の時事の話だけじゃなくてね、こう攻めていくとうまくいく分野もありますから、その辺の話も含めてですね、まあ、来年やっていこうと思っておりますが、いずれにしましてもこの年末にね、本当に急転直下のようにね、こういう、まあ、ゲームのルールを変えるというその強力なね、世界のリーダーたちの意思がやっぱ見えてきたぞとね、これは実に私は明るい光だと思います。もちろんこれを止めようとする連中がいるんです。そんなの許さんぞと、もっと爆竹打ちたい、もっと戦争やりたいっているから、最終決着はまだついてないんです。多分来年でしょう、最終決着。このペースでいくとね、まあ1回止めるかどうかわからないけどね、まあとにかく来年何がしかの最終決着が多分見えてくると思います。まあそういう時でありますから、皆さん決して悲観することはないと思いますよ。ここまで来ればね、やっぱり世界はみんなアホじゃなかったですよ。ねえ、その世界はバカじゃなかったね。まあなんとかなと思いますから、頑張っていきましょう。